牧者高騰の後、イエスの地に現れと、題して、川島先生よりメッセージをいただきます。
そうです。その前、音大丈夫でしょうか？ズームの皆さん。さっきちょっと音が聞こえないということだったんですが、聞こえる、ちゃんと聞こえるであればちょっと丸を。聞こえますか ?OK。はい。ありがとうございます。主よ、私はあなたを呼び求めます。我が岩よ。どうか私に耳を閉ざさないでください。私に沈黙しないでください。私が穴に下る者どもと同じにされないように。恵みの深い天の地なる神様、2020年を締め、の上半期を締めくくる6月第3の主日の礼拝を愛する兄弟姉妹方と共に、主の前に捧げることができますことを心から感謝いたします。思いがけない出来事が今年起こり、私たちは今もまだ先が見えていない、そういう状況の中で日々の生活を営んでおります。しかし、主イエス様は変わることなく私たちを愛していてくださり、私たちを支えていてくださり、聖書を通して聖霊による励ましを与えてくださって、私たちを今も導いていてくださることをありがとうございます。主イエス様によく信頼をして歩んでまいります。いろんな不安や恐れがある中ですけれども、どうか、この礼拝の時、すべての重荷をあなたのもとに一旦下ろします。どうか主が受け取ってくださり、すべて疲れたもの、重荷を負うものは私のところに来なさいと、主イエス様が招いていてくださる、その大きなご愛と憐れみの中に、慈しみの中に、我が身をすべて委ねますから、どうか、重荷を取り去ってくださり、また新しい恵みと神様のご愛で私たちを満たし、力づけ、新しくして、一週間をスタートさせてくださるようにお願いをいたします。これからの御言葉が開かれますけれども、御言葉をも祝してくださり、私たちが、神様の思いをよく悟って、どうぞ恵みの小道を歩んでいくことができますように、愚か者ではなくて、本当にイエス様の喜ばれる、その真理の小道を歩んでいくことができますように、一人一人を助けて導いてください。まだまだコロナの感染の恐れがある中ですけれども、神様どうか一人一人守られますように、またご家族が守られますように、お仕事も経済も神様どうぞ助けてくださいますように、お願いをいたします。皆が崇められますように、主が生きておられることが明かしされますように、お願いをいたします。日本の全国で持たれている主の皆による礼拝、また全世界で持たれている礼拝の上に、どうぞ、より豊かな御臨在が表され、私たちの賛美と、また、感謝と祈りが御前に届けられますようにお願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。恵みを待ち望みます。尊い主イエス様の名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主の日の賛美します。今日は父の日ですね。私も父の一人端くれですけれども、本当に全てのお父さんですね、神様の祝福がありますようにとお祈りをいたします。今朝ですね、礼拝におきまして、詩式に登場するサムソンについてですね、学んでみたいと思います。詩式を読みになった方、クリスチャンの方いらっしゃるわけですけれども、 まあ、日本の歴史で言いますと、戦国時代ですよね。というか、地方の狩猟がですね、まあ、群雄割拠する時代。まあ、ですから、まあ、非常に荒廃した荒れた時代であったということです。まあ、そういう背景をですね、私は知って読まないと、やっぱりこの知識ってよくわからないと思います。まあ、その時代に活躍したのがこの一人がサムソンという人物です。サムソンというのはラテン語読みですね。ギリシャ語ではサンプソン。よくいらっしゃいますよね、サンプソンさん、ね。言語のヘブル語ではシムショーンですね。そして意味はと言いますと、Like a sun、太陽のよう、まあ。そういう意味があるそうです。おそらく多くの人はサムソンと聞くと、怪力サムソンでこうイメージされるんじゃないかなと思います。まあ、サムソンのデリラという、オペラであるとか映画がありましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。まあ、それは、旧約聖書の知識を題材とした物語であります。まあ、簡単に紹介しますと、まあ、サムソンはデリラにですね、恋をするんですが、まあ、デリラはですね、まあ、サムソンを受け入れるふりをして、まあ、彼の弱点を、まあ、聞き出して、そして、まあ、彼を敵に売り渡す。まあ、なんともこう、なんと言っていいかわからない、お話なんですけども、まあ、サムソンはですね、本当一面こう、すごい情熱的で、子供のような純粋さを持った、また神様への信頼も本当にこう、持っている人物である一方、まあ、非常にこう誘惑に弱い、まあ、そういう面を持った人物であります。まあ、よく言えば、まあ、人間味があるというんでしょうか。まあ、でもやっぱり、反面教師的な存在かなとも思います。でもですね、私たちはこのサムソンから学べることがたくさんあるんですね。そしてその最も大きいことは、力っていうのはですね、神様によって与えられるものだ。まあ、これがこのサムソンの物語から私たちが学ばなければならないことだと思います。まあ、ですから、神様との関係をですね、途切れさせてはいけない。ということ。また、どんな時にもですね、神様に呼び求めるならば、神様は私たちを救ってくださる。ということですね。まあ、この二つは、このサムソンの物語から、私たちはよく学ぶことができると思います。詩式の13章5節。まあ、もし開ける方はどうぞ、旧約聖書の詩式の13章5節を開いて見ていただきたいと思うんですが、まあ、私の方で読みます。あ、前にも出てますね。見よ、あなたは身をもって男の子を産む。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神に捧げられたなじる人だから。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。まあ、サムソンの出生のことがここに書いてあるんですけども、お父さんはマノアと言います。そしてですね、サムソンが母の体内にいる時から、神へのなじる人であったと言うんですね。まあ、なじる人って言っても、きっと、あまり聖書に馴染みのない方は、ピンとこないと思うんですけども、まあ、簡単に言えばですね、神様にですね、我が身を捧げますと、まあ、特別な誓いを立てた、まあ、そういう人物、をなじる人っていうふうに言います。まあ、赤ちゃんですから、血のみ子ですから、 まあ、自分で誓いを立てることはできないんですけども、まあ、でも、まあ、そういう特別なですね、役割を授けられて生まれてきたのがこのサムソンという人物であったということであります。まあ、聖書の中にはですね、本当にこう生まれる前から、神様のご計画があって、そして、本当にこう、まあ、この使命がですね、備えられて生まれてきた人って何人もいるんですね。例えば、モーセ。モーセもですね、この、エジプトからですね、この同胞たちを救い出すっていうのは、そういう大きな役割を担って生まれてきました。サムエルも、まあ、エレミアも、生まれる前から神様の計画があって誕生してきたわけです。もちろんですね、大きくなるにつれて、それを拒むということもできたと思うんです。モーセだってね、エジプトの王宮にいて王子様として育ったわけですから、そんな、奴隷としてこう、こき使われているイスラエルの人たちを助けるなんて、そんなのはいいよ。私はもっとこの王宮でね、楽をして生活をしたい。まあ、そう言って、神様からのですね、その、証明というものを、拒絶することだってできたわけです。まあ、けれども、モーセはですね、やっぱり、どうして自分にそういう役割が与えられたかったのかっていうことを理解をして、そして、まあ、その使命に献身していったんですね。私たちは一人一人、神様が何らかの役割、使命というものを与えられているんです。何もないという人はいないですね。就職にしても結婚にしても、もちろんそれは選択の自由が私たちに与えられているわけですけども、でも、まあその時にですね、本当にこう、神様によくお祈りをする。主の御心は何でしょうか。まあそう言って祈り求めていくということは、とても大事なことだと思います。パウロは、天からの啓示に背かずと、言っています。神様が与えられた使命をですね、知って、そして、まあ、そこに生きていく。私は本当に生きがいっていうのはそういうところにあるんだろうな、というふうに、思います。サムソンは生まれる前から神へのなじり人でした。イスラエルの混乱期にあって、家族や親族、同胞をですね、イエス・キリストの救いに導く、その大切な役割が与えられて生まれてきた。まあ、サムソンはどこまでその、神様の御心っていうものを悟っていたか、まあ、それはよくわかりません。でもですね、第二ペテロの一章十節に、こう書いてあります。ですから兄弟たちよ、ますます熱心に、あなた方の召されたことと、選ばれたこととを、確かなものとしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありません。熱心にですね、神様によって召されたということ、また選ばれているということ、それをよく理解していきなさい。深く理解しなさい。そしてそれを確かなものとしていきなさい。そうすれば、つまずくことはありませんよ。そういうふうにですね、聖書は言っています。私たちの前には選択肢がいくらでもあるように、特に若い時はそう見える、思える、ではないかなと思います。でもですね、神様の、まあ、コーリングってよく言うんですが、証明ですね。まあ、それは一つ なのだなというふうに思います。その神様からの証明と選びをですね、祈りの中で確認をしていく。そうするときにですね、私たちは本当にこう悔いのない自分の人生を送ることができると思います。まあ、たとえ貧しくても、たとえどんな困難があったとしても、主の御心の道を行く。まあ、それが何よりも幸いであり幸せな道かな、というふうに思うんですね。マルチン・ルター、ね、宗教改革者のマルチン・ルターは、今から約500年くらい前に生きた人物ですが、大学の夏休みの終わりにですね、友達と二人で広い草原を歩いていた。そうしますとですね、突然天候が変わって激しい雷雨になったんですね。雷が本当にこう、ピカッ、ゴロゴロってなって、でも隠れる場所がなかったんですね。雷がすぐ近くに落ちました。そして、隣を歩いていた友人が雷に撃たれて死んでしまう。まあ、そういうことがあったんですね。まあ、ルターは本当にその時にもう驚いて、思わず叫ぶんですね。助けてください。もし助かったら、修道院に入ります。助かったら修道院に入りますと。このルターはですね、思わず叫んでしまった。ルターっていう人は、大学院でですね、この法律を学んで、非常にこう将来、有望視されていた人でした。お父さんはですね、こう、ルターに大変期待していたので、とんでもない、修道院に入るなんて、絶対許さんと言ってですね、こう反対するわけです。でもですね、ルターはそこで立てた誓いを変えなかったんですね。彼は、神様に誓った通り、修道院に入ってですね、こう、信仰の道を歩んでいくわけです。まあ、でもそのため、おかげでですね、こう世界の歴史が変わっていった。宗教改革が起こって、まあ、信仰によって人が救われるっていうですね、福音に戻ることができたわけです。まあ言ってみれば、ルターもですね、神へのなじる人であったということができると思います。神の証明と賜物は、あれですね、神の賜物と証明はですね、変わることがない。と聖書は言います。神様は私たちを選んでくださっています。何に選ばれているのか。その大切な神様が与えられた使命というものを確かめていきなさい。それを確かなものにしていきなさい。祈りの中でよく主にお聞きして、そしてその道を歩んでいきなさい。ね。聖書は教えています。それこそが本当に私たちの喜びの道であり、また、につながっている道であるというふうに、ね、言うことができると思います。6月、本当に2020年、この上半期は皆さんにとってどんな、時だったでしょうか。なんかこう、本当にこうあっという間に過ぎてしまったといいますか、暗中模索、そして、先が見えない。まあそういう中を私たちは歩んできたかなというふうに思います。まだ見えているわけではありません。けれども、本当にこう神様はですね、無意味なことはなさらないんですね。そこにしっかりと本当に意味があって、私たちはそこで神様の御心を本当にこうよく捉えていきたいなというふうに思います。もう一度、主イエス様にですね、献身、我が身を捧げるということですね。まあ、それを新しくさせていただきたいと思います。まあ、サムソンはですね、本当にこう、人間的な弱さを持って った人物でした。その弱さがですね、顕著に現れている箇所が、16章の15から19節です。そうですね。もしお開きになれる方は、詩式の16章の15から19、私の方でお読みしますので、目で追っていただければと思います。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前は愛すると言えるのでしょう。あなたはこれまで3回も私を騙して、あなたの力、強い力がどこにあるのか教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ、責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいるときから神へのなじり人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり、普通の人のようになろう。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の領主たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテの領主たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛の七房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。まあ、サムソンはですね、デリラの、必要な誘惑についに負けてしまうんですね。サムソンが寝ているときに彼の髪の毛を剃り落としてしまいます。まあ、そのことに気がつかないサムソンはですね、さあ、立ち上がって敵を、いつものように、やっつけてやろうとしたんですが、まあでも、力がなかった。力が彼を去っていた。ですね。聖書は言います。逆に捕らえられて、鎖につながれてしまう。神への献身を失ったサムソンはですね、非常にこの惨めな姿となるわけです。まあ、これ私たちクリスチャンも同じではないかなと思うんですね。やっぱり私たちも献身、神様に対する献身というものを失ってはいけないと思うんです。イエス様は三条の水句の中でですね、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。とおっしゃいました。私たちは失ってはいけないものがある。それは神様に与えられた大切なこの救いであり、命であり。それをですね、奪われてしまってはいけない。持っているものをしっかりと持っていなさいと、私たちにも語られていると思います。愛する主イエス様、命まで捨てて私たちを愛してくださった、主イエス様への献身、愛。それをですね、忘れないようにしたいと思います。あまり価値のないものと交換してしまうことがないようにですね、永遠の命を他の、この世で終わってしまうものと交換してしまうことがないように、持っているものをしっかりと持ち続けさせていただきたいな、そう思います。でもですね、サムソンは、そういう面だけじゃないんですね。本当にこう、神様の御手に握られてサムソンは、本当に力ある働きをします。14節から17節、そこもですね、そこ私のでお読みします。15章ですね、15章の、14から17です。サムソンが レヒに来たとき、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると彼の主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた雨布のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。そしてサムソンは言った。ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。こう言い終わった時、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマテレヒと名付けた。旧約聖書のですね、に書いてあることを、現代の感覚でそのままこう読むことはできないんですね。戦争中の出来事をですね、平和な時代と同じように適用することはできません。千人を撃ち殺したっていうのは、現代ではとてもこう受け入れがたいものです。でも現代の私たちはですね、これを霊的な教訓として理解する、受け入れるんですね。サムソンは千人相手に大勝利をした。しかも彼が使った武器はロバの顎の骨、ホテタの役にも立たないロバの顎の骨、ヘブル語でレヒと言うんですが、まあでもそんなものでもですね、こう精霊に満たされたサムソンを手に握られた時に、まあ、それが非常にこう力ある武器となったというんですね。14節に主の霊が激しく彼の上に下りとあります。サムソンの勝利は、彼自身の力によるものではなくて、主の霊によるものであったということがよくわかります。インマヌエル賛美歌にですね、人に捨てられて地の中にという賛美歌があります。人に捨てられて地の中にうずもれてあったロバの骨も主に見出されて引き上げられ、力ある御手の中にぞある。ロバの顎の骨、それは私のこと。ロバの顎の骨、それは私のこと。主を手に握って用いてください。悪魔に勝利を得る時までと、ね、懐かしいなと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、鍵はですね、主の御手握られるということですね。神様が私を握ってくださってですね、自由に使ってくださる。その時にですね、本当にこう、自分の限界ではなくて、神様によって用いられる。そういう恵みを経験していくんですね。私たちは本当にこう、いろいろこう考えて、あ、これはちょっと私はできないなとかですね、私の手に負えないなとか、もちろんそれは謙遜な、客観的な見方であろうと思うんですが、けれども、でもですね、神様の手に握られますと、でも本当にこう力ある働きをしていくことができる。聖霊がですね、私たちに力を与えて、そして、とてもできないなと思っていた、まあ、それがですね、本当にこうイエス様によって、聖霊によってこう果たされていくことができる。まあ、これが信仰の世界だと思いますね。もう一度私たちは、主の手に握っていただきたいなと思うんですね。私の生涯も、私の能力も、すべてをですね、イエス様の御手に委ねる。その時にですね、本当にこう、神様が私たちを用いてくださる。罪の中に死んでいた私たちをですね、主イエス様を見つけ出してくださって、そして神の子としてくださり、御手に握りしめて、神様の御用のために尊く用いてくださる。その恵みを、私たちも、現代ですね、こう、現代でも、 体験していく私たちお互いでありたいなというふうに思います。18節と19節お読みします。その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めて言った。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると神はレヒにあるくぼんだ地を裂かれたので、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復し生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。非常にこう大きな戦いをしたサムソンですね。その後で疲れを覚え、渇きを覚えたんですね。神様は疲れることもなく、弱ることもありません。でも私たち人間は、やっぱり働けば疲れますよね。力を使えば、それだけ消耗します。人として来てくださったイエス様もですね、長旅の時にですね、本当にこう疲れて、ヤコブの井戸の傍らに腰を下ろして休まれました。そしてそこにやってきたサマリアの女性にですね、どうかその水の井戸を私にいっぱいくれと言って願ったわけです。カルメル山で大勝利した後のエリアも、渇きを覚え、疲れを覚え、エンシダの木の下に座り込んで、主に不平を漏らすんです。ああ、主はもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。あの大活躍したエリアがこんな弱音を吐くんだ。そう思いますね。でも私たちも、ああ、疲れたとですね、感じるとき、また口から言葉が出るときってあるのではないでしょうか。私たちが疲れるとき、神様から新しい力を供給していただく必要があるのです。サムソンは神様にですね、私は乾いています。乾いています。と訴えました。するとですね、神様はレヒにあるくぼんだところを裂かれて、そこから水が出たというんですね。サムソンはその水を飲んで元気を回復します。これは、喉の渇きであったとともにですね、魂の渇きでもあったと思います。詩篇の42編の1節と2節に、こう書いてあります。鹿が谷川の流れを慕い、あえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い、あえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて、渇いています。生きとし生けるものすべて乾くんです。そして神様のところに行ってですね、この乾いていますと言って祈る。イエス様はですね、そのスキプカリオ祭りの終わりの日にですね、そこに集まった人たちに向かって大きな声でこう言いました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい、とイエス様はおっしゃったんですね。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。皆さんは魂の渇きを覚えておられますでしょうか。覚えておられると思います。私たちの魂はですね、神の似姿に似せて作られた ものです。まあ、どれくらい自覚しているかは人によって違うでしょうけれど、やっぱり私たちの魂は生ける神を求めて乾いているんです。それに気がつくかどうか、気がついているかどうかですね。熱中症っていうのは、自分の喉が乾いていることを自覚しないときに起こりやすいと言われますね。喉の渇きもそうですが、私の魂が乾いている。それに気がつかないで生きていくっていうことは、これはちょっと危険なことです。そして、本当にそれは私たちが弱ってしまう。ことにつながってきますね。でもですね、本当にこう神様に叫び求めるときに、私たちの心の奥底から、この生ける水の川、この聖霊を意味しているんですが、聖霊を与えてくださって、そして、本当にこう、こんこんと湧き溢れてくる泉のようにですね、私たちの心の中にですね、神様の聖霊を与えてくださる、その恵みによって私たちの魂を潤してくださる。主の清さ、主の愛、主の優しさ、それでですね、私たちの心を満たしてくださる。イエス様のところに生き続ける人は、決して乾くことがないと言われています。魂の乾きを自覚して、主に呼び求めるときに、神様が私たちの心の底から、この聖霊のですね、本当にこう、恵みを溢れさせてくださって、これは私たちの体を元気にしてくれますし、私たちの心を元気にしてくれますし、どんないろんなことがあってもですね、イエス様と一緒に歩んでいこう。イエス様が一緒にいてくださるから大丈夫だ。そういう希望と、また力を与えてくださるのは、この生ける水の川聖霊というお方ですね。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。エンハコレっていうのはヘブル語なんですが、エンっていうのは泉ですね。ハっていうのは定冠詞です。コレっていうのは英語のコールです。呼ぶですね。まあ、聖書を持っていらっしゃる方は欄外中を見ますと、呼ばわる者の泉と書いてあるのをご覧になることができると思います。エンハコレっていうのは、呼ばわる者の泉という意味だ。新共同訳ではですね、祈る者の泉と訳されています。主イエス様を呼ぶということは、主イエス様に祈るということ。同じことであります。私たちがイエス様のところに行って、イエス様に祈るときにですね、イエス様は私たちの心の本当にこの寂しさであるとか、不安であるとか、悲しさであるとか、まあ、そういうものをよくご存知の上でですね、私たちの心に聖霊を与えてくださる。慰め主を与えてくださる。新しい力を与えてくださる。希望を与えてくださるんです。そして、さあ、私と一緒にこの旅路を歩んでいこう。そう言って、イエス様は伴って行ってくださるのです。私たちはですね、一人で行くんじゃない。いつもイエス様が一緒にいてくださる。そして、私たちの心に、この生ける水の川が流れ溢れていくように。そういうですね、この人生を歩むことができるように、イエス様は私たちに恵みを備えていてくださるわけです。皆さんの魂は乾いていないでしょうか？乾いているっていう自覚が思っていらっしゃるでしょうか？もし乾いている、不安がある、希望が欲しい、であればですね、そのままにしておかないで、イエス様のところに行って、イエス様、どうぞ私の心に、あなたの許しと、あなたの清さと、あなたの愛を与 与えてください。聖霊によって私の心を清め、そして力を与えてください。そう言ってお祈りを捧げたいと思います。これから暑さが本格化してきますね。今年は大変ですよね。熱中症にも気をつけなきゃいけないし、感染症にも気をつけなきゃいけない。なかなか厳しい夏だと思います。だからこそですね、私たちの魂は乾いている。イエス様、どうかこの不安、この心配、この乾き、あなたのところに持っていきますから、聖霊によって私たちの心を満たしてください。あなたの平安で私の心を満たしてください。あなたの愛で私の心を満たしてください。そう言ってですね、お祈りをして、心も体も元気を回復して歩ませていただきたいなというふうに思います。まあ、サムソンから学べることはですね、この恵みは神から与えられる。力は神から与えられる。求めるものに神様は喜んで、その恵みと力を与えてくださるということになります。19節を読みして、一言お祈りを捧げます。すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。恵みの深い天の地なる神様、魂が乾いています。いろんな不安がありますし、また先が見えない漠然とした不安というものもあります。でも、いつも私たちは乾きを覚えた時にあなたのもとに行くことができます。そして祈ることができます。イエス様、どうか私たちの心の心配、不安、恐れ、主はご存知ですから、どうか聖霊で満たしてくださって、あなたの平安を与えてください。疲れていますから、疲れを癒してください。そして新しい恵みと力を与えて、私たちを内側から新しくしてください。リフレッシュしてください。そして、イエス様の恵みによって力づけられ、今週も歩んでいくことができますように、主がいつも私たちのそばにおられて、支えてくださることをありがとうございます。黒雲が覆う中を歩んでいくときも、神の御臨在には変わりがありません。どうか主を信頼して、今週も歩んでいきますので、私たちを導いてください。感謝します。主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。